このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々役立ちラジオ。こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
いきなりね、ちょっと面白く入ろうかと思ったんだけど、ちょっと失敗して普通のように入らせていただきました。はい、最近ね、
3月ですよね。
そうですね、3月入りましたが、巷ではね、クラブハウスというのがね、すごい話題になってきてますけども、ご存知でしたか？
いや、知らない人多いんじゃないかな。
うん、私もね、ちょっと前まで何のことやらと思ってたら、
僕なんかもうクラブって読まないといけないのかなと思ってましたけど。
あ、そうそうそう、あのね、クラブのハウスかと思ってる方とかね、あのネットで検索するとね、クラブハウスってカニって出てくるとたりおかしいわ。カニね、クラブね。
クラブ上にはありますよね、クラブハウスってのがね。
これがね、SNS の、私たち今日もね、Zoom でこう収録をやってるんですけども、これのもうちょっと進化したやつでね、なんか芸能人同士の対談をやってたりとか、先週ゲストでね、来てくれてた王ちゃんもね、この間と水野美紀ちゃんとね、クラブハウスで対談なんかもしてたりしましたが、そういうね、クラブハウスというのの、やっと私は招待制なんですね、これね。自分からやろうと思って。
来ないと入れない。
知ってる人がやってて、招待してとかね、招待するよっていうことで招待してもらうとクラブハウスに入れる URL をもらえるというね。で、そこでやっと登録して、いろんな人がね、喋ってるところに、お部屋にね、そこからはね、もう自由にお部屋でね、いろんなおしゃべりをしてはるんですけど、そこをね、あのネット上ですけどね、お部屋っていうかね、そこに入っていけるっていうものがあるんですけどね、またね、どっかでね、取り上げたいと思いますよ。最近いろんなことがあるね。
怪しげな雰囲気がしていいですね。
クラブ
の小部屋みたいな。
結構芸能人が多いらしいけどね。まあ普通の人もね、やってますよ。
そうなんですか。うん、ちょっと調べておきましょう。
はい、またご招待しましょうかね。
ありがとうございます。はい、ということで、それをもう行ったんですか、初めて。
うん。
行ったことがある。
はい、もうちょっと聞いてきました、チラ聞き。それでね、水野美紀ちゃんとね、王ちゃんの対談もありましたしね。そう、それもあるしね。
羨ましいな。
はい、今日もね、元気な今日のゲストは、私たちね、あの親しい石川佳子さんに来ていただいて、ね、今日も本、前回もね、王ちゃんの本やって、今回も佳子さんの本のご紹介なんかもしたいと思います。
楽しみです。
はい。はい、
ゲストコーナーです。今日は京都から、出演していただきます。石川佳子さんですか。合ってます。
どんな聞け
名前の部分が 100% 自信がなかった。ごめんなさい。
佳子さんでーす。はい。はい。私たちね、いつも親しくさせていただいている石川佳子さんですけど、さて、石川佳子さんってどんな人？
はい。はい、ですね、仕事しています。京都ライトハウストリーリオっていう、生活訓練の施設で、主に展示とかパソコンとか、それから文章講座っていう、表現力をアップさせるようなものとか、エクセルのアビリンピックの講座とか、就労に関わるような、クラスなんかを持っています。いわゆる資格リハビリテーションの施設の、職員としてパートのおばちゃんをやっています
というパートのおばちゃんかどうかは置いといて、ね、で、佳子さん自身も視覚に障害があってっていう、ね、
そうなんですよ。もう右目はほとんどあの見えなくって、表面で左目がほんの少し 0.01 が測れてるぐらいです。
はあ、はあはあ、0.01 私と逆かな。私は左が見えへんからね。 そんな感じのよしこさんですが、なんか最近あのトピックスがあって、あのラジオでご案内してほしいわと思って今日来てもらったんだけども。何をしているの？
まあ、いろんなことやってます。
ねえねえ、本当。
まあ、主にやってることおせっかいババアやと思うんですけど、今日はあのおせっかいババアの部分ちょっと横っちょい置かせていただきまして、全国に向かって発信してます。2013年の11月に創刊して皆さんにお世話になってますメールマガジン色鉛筆っていうのを月3回程度出してるんですけれども、色鉛筆をあの書籍化するという取り組みを今始めています。で、あの皆さんにあの募金をお願いして制作費を集めて、医療機関とか皆さんの持っておられるネットワークを通してあの配布をしていきたいという思いで今本を作っている最中です。
配布なの？
配布、買ってくれる人には1000円で売ります。
あげるけども買ってもいいよって
、うん、そうそう、買いたい。それは協力金という形で考えています。
なるほどなるほどね。これはどういう形で？
本の中身の話少しさせてもらってもいいですか？
うん、はいはい、ぜひぜひ。
色鉛筆、まあ、あのいろんな方向性で、あの最初は24人の書き手で始めたんですけど、今現在全国に108名のライター、色鉛筆の書き手がいます。なので、まあ、108人分の人生があるわけですよね。で、あのそういう、まあ、それなりの財産、色鉛筆が持ってる財産を多面的に一冊の本にまとめたいというところで、まあ、医療機関でね、あの目悪いよ、この先ちょっと大変な人生よみたいなことを言われた直後の段階で、あなたはどんな情報が欲しかったですかっていうアンケートを取ったんです。で、その中であのこんな情報があったら嬉しかった、こういうのがあって今自分助かってんやっていう声を元にどういう記事を掲載するかっていうのを検討して本にまとめています。
あ、今まで色鉛筆で、メールマガでこう出されてたのをまた編集するっていうこと？
そうそうそうそうそう。多少の過筆修正は、書籍化バージョンで編集をしています。
バージョン
編集目玉があるんですよね。あのグリコのおまけでもさ、キャラメルメインじゃなくて上についてるおまけメインやったりするじゃないですか。
まあね、
色鉛筆の方もですね本編、本編の本文の方ね、レポートの方はもちろん主なんですけれども、おまけをちょっとあのカラーページで作ろうと思ってまして、見え方体験ページっていうのを頑張って今作っています。で、自分にとって何が見やすくて見にくいのかっていうね、例えば背景色これに関してこれやったら見やすいなとか、線やったら見にくいけどこう広い面積で塗りつぶしたら見やすいわとか、うん、赤と緑って分かるようで分からへんわとか、そういうのおまけでつけてます、うん、
これってね、人の目と比べられないから、自分ではこれ普通だと思ってるんだけど、何が見えにくいのって言われても分かんないんだよね。
そうなの。
比べられないからね。それを発見してもらうページをつけてるってこと？
そうそうそうそう。で、体験して、これはこうだよ、あれはこうだよ、あ、私これ見えてる思ってたけど、ちごてたんや、みたいなんとか。見えへんと思ってたけど、これ結構いけるやん、みたいなんとかを体験してもらえるようなカラーページと、モノクロのページでね、いろんな文字のデザインあるじゃないですか。
ま
あ、
はいはいはい、
明朝とかゴシックとか、さっきやった教科書体とかも結構ね、ユニバーサルデザインで出てますけど、いろんなフォントタイプとかを、色鉛筆のレポートとか、575、見えない見えにくい人の575の募集しまして、読者の皆さんの作品をですね、いろんなフォントで体験してもらうような、おまけ頑張ってめっちゃ作ってますんで、
はい、作ってますんでっていうことは、いつ頃出版予定なの？
出版予定ね、もう中身はできてます。中身はできてますけど、今デザイナーさんとページ割りをしておりまして、実際に割ってから今度は実際の弱視の人にこう、これどう、このページ見にくい見やすいっていうのをモニタリングをして、最終的に煮詰めて出すのは、私たちの思いとしては4月上に出したいけど5月に流れ込みそうです、でもあんまり時間気にせずにいいものを作りたいと思ってます。夏になるまでには出ます、はい、
これやっぱりそのネットで見るのと紙で見るのとはね、また見え方って違うからね。
違う、
紙物で出すときはやっぱしちょっと時間かかるよね、この時期ね、なかなか会えなかったりして。
結構でもお金かかるんでしょ？
皆さんから温かいご財政をいただきまして、なんとかあのご寄付で、
すごいですね、
はい、声、 今も私声めっちゃでかいと思うんですけど、はい、顔もでかいし態度もでかいしっていうのがめっちゃ売りなんですけど、
ほんまでかいわとか言ったりして
、ほんまでかいわ、そうやね、なんか私に脅迫をされてるかどうか知りませんけど、皆さんがほんまにねあったかい気持ちを寄せてくださって、なんとか本くれそうなんです。はい、できます、世に出せます、はい、
108人分のコラムがあるの、
うん、108人一冊に入れたら死んでしまう、重たくて死んでしまうので、抜粋版です、うん、抜粋版、はーは
ー、今回のこのテーマに合ったのをセレクトしたのをどうぞとするわけね。
そうです、そうです。本のタイトルね、まだどこにも発表してないので、ここで、
まだないしょ、
じゃあ最初の
お披露目でございます。
いいですか、
はい、はい、見えない地球の暮らし方、地球以外で暮らすことないねんけどね。
見えない地球、え、なんで見えない地球の
暮らし方。
暮らし方、
あのライターの人ってのはもう関西にお住まいの方ばっかりなんですか？
うん、そんなことないです。
そうなんですね、
あの全国に実はいまして、うん、石川がスカウトした人が書いてくれてます。
親玉頑張ったね。
武田のお姉様に親玉と言われたら何と言ったらいいんでしょうか。
ちょっとこの二人で掛け合い漫才になってきてそうな
気が。親分、これは出た時と改めてご案内しはんのかしら。
改めて、正式な形でまた大々的にでっかい声で発表しようと思っています。
じゃあどっかでね、聞き耳をね立てておいてもらったらね、はい、あのきっとアンテナに引っかかることでありましょう。
うん、そうですね、やっぱりね、本にしかできないことってやっぱり手にできるっていう良さと、直接 A さんから B さんにも渡せるっていうところやと思うんですよ。
そうなのよね、うん、
直、あのこのページ見てねとかじゃなくって、IT の外側にいる人とかも福祉とか絶対無理みたいな人にでも、とりあえずあの直接手に届けれる、一旦渡してしまえる、あのおせっかいババアの極地やと思いますね。まあまあ悪いこと言わまあまあそんなんか持って帰ってのノリで、あの眼科のお医者さんとこから渡してもらえたら、うん、すぐ役に立たへんかっても、うん、いつかなんかあるかもしれへんし、あと自分でできる、そうそうそう、なんか工夫につなげてほしい、もうそれだけの願いです。
そうね、そうだよね、私なんかでも本当にあの病院でね、ドクターに将来こうだよって言われた後、うん、何にもなくこう何十年、うん、何十年ってこともないけど二十数年ね、うん、何の情報もないままね、視覚障害者って、うん、じゃあ私はもう、全盲になっちゃうんや、全盲の人生が待ってるぐらいのね、うん、勢いだったけど、うん、いやなってもね、全然元気だもんね、私たちね、
うんうん、言います、めっちゃ元気です。
まあ、あのね、まあ、元気なだけじゃなくてね、あの何でもできる、まあ、やりにくい不便さはあるけども、うん、まあ、いろんなことをやってる人がね、それは私たちだけじゃなくてね、もうあの全国にもね、こうやって、うん、あのいろんなことを思いながらでもね、いろんなことにチャレンジしてる人がいるっていうのもね、知ると、うん、あ、まあ、いけるなと思ってもらえたりねすると思うしね、なんかにきっかけになってもらうといいですよね。
そうですね、はい、うん、
それとなんかもう一つやってる、
うん、あ、そうなんです、もうで既に出てる本でも、これも皆さんご存知かもしれません、あまねく届け光という本を出しています。でこれはあの視覚障害で就労されている方の事例をあのまとめた本で、もうこれは既に出ています、SJB 就労人材バンクの、書籍化プロジェクトっていうので、私はあの本の放送編集させていただきました。あの、うん、これはもう就労だけにあの特化した本なんですけど、 Amazon とかでもあのご購入いただけますので、テキストデータ、うん、HTML 版もありますので、ぜひぜひあの全国の方に、あの支援者の方も含めて手にしていただけると嬉しいです。
うんうん、割と最近できたんですよね。
そうですね、
はい、いつ出たんですか。
2月15日に出ています。
出たばっかりじゃないですか。
うん、そうですよ、検索かけてもらったらすぐ出ると思います。あまねく届け光です。上文の岡田あまねさんに捧げるという意味を込めて、この本を作らせていただきました。
うん、私たちのね、大切なお仲間、うん、仲間で ね、
そうですね、
はい、岡田あまねさんのあまねを取って、あまねく届け光ということで、はい、本をも出されているということで、はい、Amazon オンリー、
Amazon、他にもいろいろ出ると思う、ヒットすると思う、出版社読書日和から出ています、う 読書日和の福島さんっていう人も弱視で出版社しています。あ、はいはい
はい、福島さんどこか出てる本ですね。
そうなんです、
はい、よしこさんで招く届け光は、また検索したら出てもらう、
出てきます
。でよしこさんの見えない地球
見えない地球の暮らし方
見えない地球の暮らし方ね、はい、これも覚えておいて、はい、いただいたらそのうちねきっと耳にね、うん、入ってくると思いますので、
そうですね、はい、
あの本が出たら一回またご連絡いただけません、はい、この番組に、
はい、もちろんもちろん、はい、拡声器で出たでっていうの届けますんで、
はい、わかりました、お待ちしております、
はい、ありがとうございます、
今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、またね、
またね。
今日はね、前回、ネタで調べてたんですけどもでも喋りきれなくて、我が家に植えてる鉢植えの果樹、う
ん、はい、前回の難しかった、
そうそう、ちょっとね受けるのを狙ってね難しいのばっかり言いすぎまして
知らない名前のそんな果物世の中にあるの、頭の上
でクエスチョンマークがいっぱい出たと思いますけど、はい、残ってる7種類ちょっと時間があるだけご紹介しますね、はい、まずね植えてる中でね、まあ、植えたばっかりなんですけどとっても元気なのがキイチゴ、ラズベリーですね。
ラズベリーってキイチゴ？
キイチゴです。
あ、そうなんだ、へえ。
で僕のとこ今ね枝が50センチぐらいでこう幹が3本か4本に分かれてるような形になってるんですけど、もうこれは間違いなく実がつきますね。とっても元気です。ピンクのなんかすごい赤い色にだんだん茎もなってきましたし芽が出てきました、
ね、イチゴの木は樹木の木よね、あの黄色じゃないね、はい、ラズベリー色ですね。
次を紹介したいのは、はい、今部屋の中でね満開になっているのがレモンです。レモンの木私のところは2年目なんですけどね、うん、去年1回もう実がついてる状態で買ってきて3個収穫できました。
で3個か、うん、それどれぐらいの背の高さで？
5、60センチかな今。
へえ。じゃあ植木鉢の高さ入れると1メートルぐらいってこと？
1メーター以内です、はい。
ほう、
うん、まあ、もうちょっと茎太くしてあげないといけないんで、もう今年も3個ぐらいにで我慢しようかなと思ってるんですけど、花はもう何十個も咲きました。
レモンの花って全然イメージないんだけどどんなんだろう。
青い花で、真ん中の部分が黄色い、濃い黄色かな、うん、
へえ。香りは？
香りはすごく強いです。まるでレモンのような。
本当ですか？レモン酸っぱい匂いするの？
酸っぱくないなレモンの花の匂いなんですねこれは。
分からへん。
確かただ買ってきて
口が酸っぱくなり口が酸っぱくなるような香りではないわけ
で、ね、はないです。ただあのみかん系ですからね強い匂いですよ。でね、レモンは年中収穫できるんですね。年中
なんですってね。いつでも買えるらしいよ。
まあ、今から実をつけるといつ頃になるのかなと、ちょっと欲張らずに花を取って、で実になったら実をちょっと取って、うん、葉っぱ20枚で実1個ぐらいで、時期をずらして収穫したいなと。ただね、家で取れるレモンはね買ってくるレモンとなんか違うんですよ。もうめちゃめちゃジューシーというかみずみずしいんです。
ブレイクタイムで飲みたいわ。
おすすめです、はい、
ブレイクタイムでいただきたいわ山口さん。
その次はねブルーベリーうち2本植えても持ってます。ブルーベリーは木です。木ですけどね、うん、細い木でねいくつも枝分かれしてひょろひょろひょろっと生えてるんですけど、
ちっちゃい実ですよね。
これもね完熟まで持っていくと美味しいんですよ。消毒もしなくていいですしね、高さはね外で地植えしたら2メートルぐらい、2、3メートルになりますけど、鉢植えだともう1、2メートルで十分収穫できるぐらいの大きさ。
1メートルはいいけど、1、2メートルの2メートルは家の中で2メートルはでかいよ。
だからそれはカットすればいいんですね。
はんはん、その中で山口さん、私たちが初心者でもいいなっていうのはどれ？
いやこれ全部もう何にもいらないですよ特に、ブルーベリーもしも外に出しておくんだったら鳥が来てあっという間に食べていきますから、防虫ネットというネットをかけておいた方がいいです、
レモンすごい虫つきそうな気がするんだけど、お家の中で大丈夫？
うん、大丈夫でした。まあ、お家の中入れてれば大丈夫ですよ。 レモンはね、あのみかん系なんでね、アゲハチョウは好きなんですよ、
ね、でしょうでしょうね、すごいね、うん、あのケムシさんが、青虫さんが来そうだけど、最近ね、お花屋さんなんかでもよくね、あのこういう果樹系の鉢物は売ってるので、またお花屋さんに皆さん出かけてみてください。
はい、冬はね、植え付けの最適な時期なんですよ。
はい、
ということです。はい、まさに今は卒業式のシーズンですね。卒業式のシーズン、うん、そうかな、そんな言い方あるかな。まさに今は卒業式のシーズンですので、それにちなみまして生き物係のエールです。
私は今どこにあるのと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を描いた翼はあるのに
ではですね、今日は、前にもね、100均ショップで見つけた便利なものっていうのをご紹介させていただいたんですけど、100均ショップね、いろんな商品があるねっていうことで、今回はね、山口さんが、新聞記事で見つけてきた100均のショップの一品っていうものと、うん、私ね、東京のこの間ね、出てきてくださった川口さんに紹介してもらった視覚障害者、これ持っとった、めっちゃ便利よっていうね、100均のグッズを紹介したいと思いますよ。
早速どうぞ。
私から言っちゃう、
はい。
川口さんにね、紹介してもらったんだけれども、これカラビナというね、カラビナっていうの、なんて言うんだろうね、キーホルダーみたいなパチンパチンって音聞こえるかしら、
はい、輪っかになってるんですよね。
そうそう、輪っかが
押さ、一部のところが
開くやつですね。
開いて、
そこで物を引っ掛けられるものなんだけれども、
うん、
このカラビナでタオルハンガーっていうのがっていうんだけど、これはね、なんていうの、靴べらみたいなところにね、ピュッてこういうふうに物がピュッとここにね、タオルの端を引っ掛けて、キャンプグッズですね、これ。
引っ掛け方はどうなってるんですか？この下の穴のところに。
そうそう、穴の中にピュッてね、
ヘラの中に、
ヘラ部分に
アスタリスクみたいなね柄で切れ目が入っててそこにタオルの端をキュッて突っ込んだらタオル掛けになるよっていうものが元々の使い道なんだけれども、うん、これが、私たちにすごく便利よって言ってはるのはですね、このカラビナっていうのを、はい、例えばリュックの何ですか肩にかけるところとかウエストのベルトだとかバッグのね手提げのところにくっつけときますよね、こういうふうにね。
でずっと押したらカチャンと入りますよね。
うん、そうそう。で引っ掛けておく。で私たち困るのが、例えば杖を持っててお金を払うときに杖なんか倒さへんようになんか脇に挟んだりなんやしながらね財布を出してごちゃごちゃしたりするとかね、もう傘を持ってて杖を持っててあの電車の中で手すりにつながりみたいな、そんなときにこれ便利よっていうので、
ちょっとぶら下げるわけ、
さっきの切れ目のところに傘の絵をぐさっと差し込むんですね。
樹脂製のなんかヘラみたいなものなんですね、
う
ん、柔らかい、
う
ん、
そう、ぐさっとすると白杖が倒れない。そうすると手元からね、よく傘が倒れないようにできるグッズありませんかって、私あのライトハウスのね情報文化センター勤めてるんですけど、そこにお尋ねに来られる方なんかもいらっしゃるんだけど、これ100均ダイソーとかにある、セリエとかね、キャンドゥとかにもあると思うんですけど、ちょっとデザインが違うもので、うん、私今日あの川口さんのお友達にいただいたのは、これはダイソーにあるやつでね、またね、かっこええの、これはね、おしゃれです、うん。デザインもちょっとおしゃれでいいですよっていうことで、いただきました。みんな、いいね、いいねっていう感じですよ。いいですね。うん。で、もう一つね、川口さんに紹介してもらったのが、これもね、もうすでに使ってる人もいてるかも。自転車用のライトなんですね。これね、自転車用のライト、こんなちっちゃいんですね。ちっちゃい、言ってみたら10セン
チ。懐中電灯でしょ？
自転車の後ろにつけておくようなもんですよね。自分が明るくするようじゃなくて、気づいてもらうようなライトですね。
なるほど。後ろ向きに使う、うん。
そうそうそう、自転車の後ろによくつけておくようなもので、はい、これも100均にあるんだけれども、はい、それ、こう、あのベルトになってて、パチッとつけれるようになってるんですけど、それを何に使うかというと、杖につけとくんですって、相手に気づいてもらえる。夜歩いてても、先っぽね、ピカピカピカピカ。光るんじゃなくて、それ自体が光るんです。ライトだからね。で、ずっとつけっぱなしじゃなく、点灯するんです。パチパチパチパチとかね。ピカピカピカピカピカピカピカとかね。それも、ポチッと押してもらうと調節ができるんだけども、そういうものも100均にあるので、夜、歩いてて、暗い道でね、相手気づいてくれるかしら、自分が見えるっていうよりかは、相手に気づいてもらうようにつけとくものですね。白杖にね、ポチッとつけといてもらうと安心かもしれないでしょ。自転車用のライトの売り場にあります。見てきてください。
はい、じゃあ私からね、はい、1つ目、バター大さじ1杯を簡単買っという名前の商品、うん、
はね、大さじ1杯 15g、
15g をね、バターの塊の上に鍵型の形になってました。スコップの部分が上からストンとすとちょうどグイッとえぐって取ると 15g が取れるという
鍵型。
これを表現する力が私にあるか。まあスティックがついてて、その先にヘラがついてるんですけど、ヘラがまっすぐ1枚ではなくて L 字型になってるんです。で、その L 字型のところで角に当ててギュッと押すと、うん、まあ15グラムの形が、ちょうど15グラムカットしたような形が、切り取れるというものです。
よくお料理でね、バター15グラムとか言われるんだけどね、そんなはかんの大変やんっていうのが、それを持ってればいけるし、
うん、ま、そのヘラのところに一本また出っ張りのある筋があって、もうちょい手前の筋のところに合わせると小さじ1杯分の約4グラムが取れると。
ほ
う、両方に使えますということです。これもうちょっと触ってみないとわからないと思いますけども、
それはどこのやつですか、ダイソー？
これもダイソーで見つけました。これは。続いてもう一ついきますよ、うん。これは便利。よくパン粉とか、いろんな粉物とか袋に入っているものを少しだけ使ったら、うん、あと口を塞ぐの大変じゃないですか。
ねえ、なんかいろんなもんで挟んだりで、ね、入れ替えたりいろいろしてますけど、チャック付きのものにね、入れ替えたりとかね。
クリップなんです。斜めにカットしたところに、クリップでパタンと挟んで、挟んだだけじゃなく で、真ん中の部分にキャップ蓋がついてて、そこを開けるとそこから中身が出てくるんです。でパチンとまた蓋できるんです。蓋付きの袋になっちゃう。
よく洗剤の詰め替え用になってる、あの口になるってこと。
あの形になってる。
ほう。
それをカットした部分にギューッと上から挟んで、クリップで挟み込んだ形ですね。
不思議だね、横から漏れないっていうのはね。
うん、これ便利ですよ、うち使ってます。もう
液体でもいけるのかしら。
粉が向いてると書いてますね。
なるほど。
次いきますよ。商品名はイージーシーラー。
イージーピーラーじゃないね、シーラーなんだね。
で、うん、熱でしっかり密封って書いてます。これも一緒です。お菓子とか、一回口を開けたものをちょっとしばらく保存しておきたいと思った時に、
うん、もう今日は食べねえぞ決意した時ね、うん、
これね、プチキスみたいな形してましてね、ステープ。
はいはい。
で、電池は2本入れるんです、単用の。
うん。
開いてる口に挟んで、ズルズルズルズルっと横にこうなぞらせると、
はい。
また不思議。また塞がった。こういうやつです。
はい。それは私も持ってますよ。たまにね、あったら便利だなと思うのであるね。
万能ではないんですよね。うん、使える素材がね。
ちょっと薄いもんだったらね、そこでなんか切れちゃったりするんだけどもね。
素材によってはつかないものもありますしね。そういう袋物にはもう一回負担できる可能性があるというやつです。
とかね、私ね、使うのはね、その密閉はね、ちょっとなかなか難しいんだけど、あの名札とか入れといて、あれって、あの結構入り口大きいから落とすじゃないですか。そこをね、ピッて止めといたりするのに使ったりもしますね。そう、とにかくくっつくからね、ビニールものがね。
ということで、今これで、私3つ、武田さんが2つ、ご紹介ですね。
うん、はい、100均のショップではね、なかなか優秀なものがいろいろあってね、今回ね、あのいろいろ検索してみると、まあ出てくる出てくる、何々のおすすめのベスト3とかね。
楽しいですよ、100均ショップ行くと。で、書いてる通りの使い方じゃなくてもね、
そう、
今田さんが言ったみたいに応用編がいいんですよね。
そうなんですね。今回ね、あの私紹介し教えてもらったのも応用編ですね。書いてる通りに腰にタオルを下げとくんじゃなくって、杖をねピュッと差し込むとかね、白状に使えるものもあるし、はい、いろいろまたね皆様も発見してこんな使い方あるよっていうのがあったらね、ぜひぜひ JBS の方までねお寄せいただけたら嬉しいです。
おまけですけども、うん、私、うん、あの紹介されてたのに卵の殻むきというのを買ってきたんです、うん、100円ですからね、つい試してみようと思って、ゆで卵を作りまして、調理器みたいな丸い形してまして、うん、その中にゆで卵1個入れまして、うん、蓋してガッシャガッシャガッシャガッシャと振るんです、うん、振ると綺麗にむけました。なのでまあいい商品なんですけど、なくてもできるなと思います
。うちはなんか押しピンみたいな、なんかね押しピンみたいなもので、かあのカラーのところにピッと穴を開けておくと、弾けないとかね、まあいろんなものがありますよね、はい、皆さんいろいろ試して
使えるんですけど使わなくてもいいかなというものも時々ありますということで、
はい、まあ無駄買いしない程度にね、いろいろ試していただいたらいいなと思います。
欲しいだと思います。はい、今日も賑やかでしたね。まあゲストのお名前を聞いた時に予想はできましたけれども、
仲良しですね。はい、そうですね。来週はね、どなたに来ていただきましょうかね。
候補者はいるけどまだ確定してなかった
んです、ね。そうなんですね、うんうん。またいろんな方にね、楽しいお話を聞きできたらいいなと思ってますよ。はい、ぜひぜひ皆さんもね、百均グッズ教えてほしい。
そうそう、それもいいです。私ちょっと今日ネタがまだ余ったんですよ、
うん、
鉢植えの果樹残りぜひ喋らせてほしいんですけど、
あの皆様ね、山口さんの趣味にもぜひお付き合いいただいて、
おすすめなんです、
あ、そうなんだね、うん、今聞いたらね、あのあれやからね、またそれはね、今度お茶を飲みながらねお聞きしたいと思いますよ。畑？
ブレイクタイムのちょこっとで結構ですから。
うん、残ってるのは何？果樹？
果樹果樹。
あ、そうなんですね。
まだ美味しいのがたくさん残ってるんですよ。
ああ、そうか、はい。はい、ぜひ皆さんお楽しみに、はい、また来週もお付き合いください。
また来週ありがとうございました。
はい、さよなら。
てしまうよ幻みたいな朝の感情線ハートビートが急かして刻むよ渋滞抜けたら早足で会いに行こうよ誰もいないし君の話僕は閉じ込めてしまうだろう誰もいないし熱を振り返し熱を振り返し